ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月8日にはコンサートを、12月13日にはシンポジウムを開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。日本では毎年12月10日から16日の1週間を北朝鮮人権侵害問題啓発週間と定めています。日本政府では今年の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として2つの政府主催の行事を予定しており、拉致問題を含む北朝鮮の人権問題に対する国民の関心を喚起し、オールジャパンで拉致問題解決に取り組むとの姿勢を国内外に対して示すこととしています。一つは拉致問題啓発コンサートです。このコンサートは俳優である津川雅彦さんの呼びかけにより、音楽家の宇崎竜童さん、秋陽子さんのプロデュースで12月8日月曜日に東京で行われます。またこのコンサートには宇崎さん、秋さんからの声かけにより多くの有志のアーティストにもご出演いただく予定です。今後政府、インターネットテレビやテレビ CM、 街頭ビジョンなど各種メディアで広くコンサートに関する広報を行う予定です。もう一つの政府主催行事は12月13日土曜日に東京で開催する対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムです。北朝鮮に向けたラジオ放送としては現在お聞きいただいている日本政府のふるさとの風や特定失踪者問題調査会が放送する潮風の他にも韓国やアメリカの団体によるさまざまな放送があります。今回の対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムでは従来から対北朝鮮ラジオ放送に携わっている日米韓の関係者が一堂に会してその活動や経験について共有する目的で開催します。またその様子を広く国内外に紹介することで拉致問題の解決を含む北朝鮮の人権問題の改善に向けた国境を越えた取り組みが強まる機会となることを期待しています。これらの活動を通じて得られる国内外の関心、理解、そして支持を力としながら日本政府として拉致問題の解決に向け引き続き 全力を挙げていきます。なお、これらの2つの政府主催行事は短波ラジオ放送で生放送をします。拉致問題啓発コンサートの模様は12月8日月曜日夜6時から7時まで、周波数 15,150kHz、 夜7時から9時まで周波数 9,930kHz で放送します。また、対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムの模様は12月13日土曜日昼1時半から4時まで、周波数 15,150kHz で放送します。ぜひお聞きください。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。11月17日、米中首脳会談と朝鮮半島の非核化について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
去る11月12日、北京でアメリカと中国の首脳会談が開催されました。昨年、アメリカのサニーランズにおいて非公式会談をもってからですね、約1年半ぶりの米中首脳会談ということになります。この首脳会談の後、習近平国家主席とオバマ大統領は共同記者会見に臨みました。そこで習近平主席は次のように述べました。中国は朝鮮半島の非核化及び朝鮮半島の平和と安定を達成することに深くコミットしていると。これは非核化の達成、あるいは朝鮮半島の平和と安定の達成というのは依然として中国の公約だということでありますが、そしてその上で習近平主席は、我々は朝鮮半島の問題に対しては対話と交渉を通じて対処しなければならないと。関係各国は六者会合の早期の再開というものの条件を作るために、積極的に接触や対話を進める必要があると、そういうふうに習近平主席は述べましたが、ここで朝鮮半島の非核化を朝鮮半島の平和と安定よりもやはり先に置いていると、先に言及したということが注目されると思います。中国は昨年の2月に北朝鮮が3回目の核実験を行った後、態度を変えました。それまでは朝鮮半島の平和と安定が第一、そして第二に朝鮮半島の非核化であったわけでありますが、昨年の2月以降は中国は第一に朝鮮半島の非核化を強調するようになっております。そして中国の姿勢に変化がないと、継続しているということが、今回の米中首脳会談でも確認をされたということでありますし、あるいは習近平国家主席は11月10日に韓国のパク・クネ大統領と会談を持ちましたが、そこでも北朝鮮に核兵器を放棄させるための努力を強めるということで、パク・クネ大統領と合意をしたということがあります。一方、アメリカのオバマ大統領はこの記者会見で次のように述べました。我々二人は、すなわち習近平主席とオバマ大統領はということですが、朝鮮半島の完全な非核化に対する我々の米中両国のコミットメントを再確認したと。非核化は公約であるということを再確認したと。そう述べた後、また我々二人は、北朝鮮が核兵器と経済発展の双方を追求してもそれは成功しないと。二つを同時に手に入れることはできないんだということについて意見を同じくしたと。そう述べました。このオバマ発言というのは非常に注目されると言ってよろしいかと思います。すなわち北朝鮮の平身路線、 核兵力建設と経済建設の2つを並進して進めるという、それを明確に否定していると、成功しないと言ったわけですし、しかも中国の習近平主席もそこに同意したということをオバマ大統領が今回述べたからであります。しかしこのオバマ発言の後、北朝鮮は表立ってこの反発をすると、あるいは否定するということをしておりません。韓国のパク・クネ大統領はこれまでも何回も北朝鮮の並進路線を否定するという発言をしてきましたが、それは常に北朝鮮の強い反発を招いてきました。それと比べましても、今回北朝鮮がオバマ大統領の並進路線否定発言に強く反発していないということは注目されるところだと思います。実際北朝鮮は11月4日に、すなわち米朝首脳会談の約1週間前ということですが、外務省の代弁人が朝鮮中央通信記者の質問に答えるという形で、我々を転覆しようとする敵には核対話というものを許容できないと、すなわちアメリカは今北朝鮮を転覆させようとしているという非難をしていますので、そのアメリカとは核対話ができないと明確に言いましたし、そして米国は我々の並進路線の輝かしい勝利を目撃することになるであろうと、この時外務省の代弁人は言っていたわけですが、その1週間後にオバマ大統領は北朝鮮の並進路線を否定すると、しかもその否定にはアメリカだけじゃなく中国も否定しているという言い方をしたわけであります。これは相当きつい北朝鮮批判ということになりますが、しかしそれに対して北朝鮮が強く反発をしていないということは、今後アメリカに対して譲歩しても対話を求めると、あるいは協議を求めていくという可能性があると言っていいかと思います。いずれにせよ北朝鮮は非核化に向けて努力をする、具体的な措置を取るということが当然のことながら求められております。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は平成25年度拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、国内における政府一体となった取り組みについての部分をご紹介します。平成25年1月政府は拉致問題に関する対応を協議し、同問題の解決のための戦略的取り組み及び総合的対策を推進するため、内閣に新たな拉致問題対策本部を設置した。同本部は本部長である総理大臣をはじめ、副本部長である拉致問題担当大臣、内閣官房長官及び外務大臣、そして本部員である他のすべての国務大臣から構成され、拉致問題の解決に向け政府一体となった取り組みを推進する体制を整備した。第1回対策本部会合では拉致問題の解決に向けた方針が決定され、その方針のもと各閣僚が本部長、副本部長を中心に連携を密にし、8つの項目についてそれぞれの責任分野において全力を尽くすことが確認された。また、政府、拉致議連役員、各党拉致問題対策組織代表等が席を同じくして、問題意識の共有や自由な意見交換を行い、超党派での取り組みの強化を図るため、政府、与野党拉致問題対策機関連絡協議会を、同年1月 および4月に開催した。さらに、拉致問題の解決に資するあらゆる方策を検討するため、有識者の知見を政府の政策立案に活用する拉致問題に関する有識者との懇談会を同年4月に開催した。以上、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、拉致問題についての国内における政府一体となった取り組みについての部分をご紹介しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は南こうせつの国境の風をお送りします。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。